今日はヨハネによる福音書14章6節新約聖書の213ページ新約聖書の213ページ下の段6節新約聖書の213ページの下の段6節を読み出します。イエスは彼に言われた。私は私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。短いもう一度言い出します。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。今日はこのところから人生の旅路と題しまして、西本先生からお祈りとメッセージをいただきます。それでは。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、7月第4の日曜日の朝、私たちをこうして礼拝の場に招いてくださり、そしてまた神様を賛美し、祈ることができますことをありがとうございます。コロナ感染が急速に拡大していますけれども、私たちを守り、また何よりも心を強めてくださるようにお願いします。どうぞそのためにも、この聖書の御言葉によって私たちを励まし、また力を与え、そしてまたこの救いに預からせてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。夏休みの季節となりました。それこそ家族揃って旅行に出かけようかと計画された方もいらっしゃるかと思います。しかし先週からコロナ感染が急速に拡大してきているような状況の中にあります。何よりも神様が私たちを守り、また力を与えてくださって、そしてこの素晴らしい救いに預からさせていただきたいと思います。今日は人生の旅路と題してヨハネの福音書14章6節の聖書の言葉を読んでいただきました。まあ、旅路っていうことなんですけれども、ある人が旅と旅行は違いますっていうふうに言われたわけです。どういうふうに違うんだろうかと思ってお聞きしましたら、その旅っていうのは近所の人たちに行き先を告げないで、こっそりと行って帰ってきてお土産は渡さない。でも旅行っていうのは近所の人にしばらく留守しますから、どうぞまたよろしくお願いしますって言って帰ってきた時にはお土産を渡す、それが旅行ですと言っておられたんですけれども、そのことの真意は別として、やはりその旅に出かけるっていうのは目的地が必ずあるんではないかと思います。人生の旅路、私たちが言うなれば人生を生活をしている、また歩んでいっているわけなんです。じゃあ自分の行き先はどこなのかと、それを私たちは明確にする必要があるんではないかと思います。今読んでいただいた聖書の中に、その御言葉の中に私たちの行くべき目的地がはっきりと語られています。それはイエス・キリストご自身が父の身元に行くということを言われました。父の身元に行く、じゃあこの父とは誰なのか。それは万物を作られた誠の神様であるということなんです。その父の身元に行く、もっと簡単に分かりやすく言うと天国に行くということになるわけなんです。だから私たちの人生のもう最終的な目的地、行くべきところは天国である。もちろん誰でも死んだら天国に行きたいと願わない人はないんじゃないかなと思います。あえて地獄に行きたいとかですね、滅びに行きたいという人はないと思います。天国に行きたい、 じゃあどうしたら天国に行けるんだろうか、まあ、小さな子供にもですね質問したことがありますけれども、じゃあどうしたら天国に行ける、聞いたら大概の子供はいいことをしたら天国に行ける、悪いことをしたら地獄に行ってしまうというふうにですね答えていました。じゃあ聖書は私たちに何て言ってるんでしょうか。いいことをしなさい、そうすれば天国に行けます。実は今読んでいただいた聖書の言葉を見ると、私を通してでなければとですねイエス・キリストは言われたんです。良いことをしたら父の身元に行けるというふうには言われていません。私を通してでなければ、イエス・キリストによらなければ私たちは父の身元、天国に行くことはできないということです。極端に言うならば、たとえどんな悪いことをして自分は天国に行く資格がない、そういう人であったとしても、イエス・キリストを通して天国に行くことができる。イエス・キリストは私たちを天国に導いてくださる方であるということです。この6節の初めの方で、私が道でありとですね言われました。道である、まあ私たちも道を通ってですね目的地に行くわけなんです。道のないところを歩いていく、それは危険じゃないかなと思うわけなんです。そのところに行くために、まあ、道を通っていく。イエス・キリストは私が天国に行ける道であるということを言われたわけです。まあ、人生の旅路、もうこの天国を目指して歩いていった人たちのことが聖書の中に、記されてあります。まあ、一番最初にそれを目指したっていう人は誰なのか、創世記、聖書の最初のところなんですけれども、そこを見ますと、このキリスト教信仰をですね初めてやった人っていうか、まあ、信じた人、アブラハムっていう人が出てきます。まあ言うなれば、この人がもうキリスト教を初めてもうやったっていうかですね信じた人だった。じゃあそれはどういうことなのかっていうと、彼は実は最初はお父さん家族と旅に出かけたわけです。ところがその途中お父さんが亡くなるっていうことがありました。じゃあこれからどうしたらいいんだろうか、そういう時になんとアブラハムに一つの声が聞こえたわけです。私の示す地に行きなさい、神様はそう言われました。それはどこかわからないんです。今みたいに地図がない、行き先がわからない。彼がしたことは、その言われたことを信じて、そしてそれに従って歩んでいったということであるわけなんです。だから信仰っていうのは何かっていうと、見えるから、自分で理解できるから信じますというのではないってことです。たとえそれが見えなくてもわからなくても、それでも信じる、それが信仰であるということを聖書は言ってます。イエス・キリストが死の中からよみがえられた、復活した、キリストの弟子12人がいたんですけれども、その中の一人は復活が信じられない、見なければ信じられないという人が一人いたわけです。トマスっていう人です。しかし1週間の後にイエス・キリストが現れて、そしてキリストは私の脇腹に手を入れなさい、 私の手の釘の跡に指を入れなさい。トマスは非常に驚いて、我が主よ我が神よと言ったわけです。その時にキリストが言われたのは、あなたは見たので信じるのか、見ないで信じる者は幸いである、そう言われたわけなんです。ですから私たちがこの救われる、もっと平たい言葉で言うと幸福になる、幸せになれる、その一つのことは何かっていうと信じるっていうことであるわけなんです。信じていく、そしてキリストが私は道だ、もう私に信じて従ってきなさい、そのことを私たち言われるわけなんです。だからいいことをするとか悪いことをするとか、そういうことではない。たとえどんなことがあってもキリストを信じる、信じてついていく、そのことによって神様は実は私たちに永遠の幸いを与えてくださるということであるわけなんです。まあアブラハムの孫になるヤコブって人がいました。まあ彼は双子の弟でした。だいたい弟っていうのは家の財産を受け継ぐことができない、長男が全部もらってしまう。でもヤコブは家の財産が欲しい。なんと彼は目が不自由になってきたお父さんを騙してしまう、嘘をつく。しかしそれがバレてしまって彼は家から逃げていかなきゃならなかった。しかしなんと神様はそういう彼にあのアブラハムと同じように語られたわけです。彼は直接神様を見るっていうことはありませんでした。でも不思議な夢を見てですね、天からはしごが下ってくる、そしてそこをなんと天使が降りたり登ったりしてる、まあ言うなれば天国の夢をですね彼は見た。そして彼はこの自分が石を枕にして休んだところがもういわば天国の入り口じゃないだろうか。彼はそこに石を立ててですね、神様を礼拝した。彼はまあ本当に欲深い人であったんですけれども、神様にもう信じて従っていく。実際にはおじさんのところに逃げていく。羊やヤギを飼う。そういうことをしたわけです。でも神様は彼を祝福された、豊かにされた。彼が自分の生まれた家で受け継ぐ財産よりももっと多くのものを神様は与えてくださったわけです。彼は何が分かったのか。それは持ち物によらないんだ、自分を幸せにしてくださる方が一緒におられる、もうそれが救いなんだ。彼はそのことが分かったということです。ですから私たちも確かに働いてですね財産を得るっていうことができるでしょうし、また自分が行ってきたことの功績に対して名誉が与えられるっていうこともあるかもしれません。でも残念ながらそうしたものを持って私たちは死んでいくことができるんだろうか。いくらお金をですね貯めて財産を作ってもそれを持って一緒に死ぬっていうことはできないっていうことなんです。私たちは天国に行く、大事なことは何かっていうとそこに導いていってくださる人が必要であるっていうことです。まあ今は少なくなっているかもしれませんけれども、団体旅行、昔はこう旗を持ってですねガイドさんが行くところをこう先頭に立って案内してくれるということがありました。まあ私もそういう団体旅行に 行ったことがあって、途中ではぐれそうになったってこともあったんですけれども、その旗を振ってる人のところに行ったらですね、みんなと一緒に合流できたということがありました。私は道であるというなれば、イエス・キリストが私たちの人生を案内してくださる方である。そして旅行というのは大体、まあ慰安というかですね、楽しみ、ご馳走を食べたり、またいつもよりはふかふかした布団やベッドでですね、ゆっくり休んで、そして何も仕事のことを考えたりしなくていい、安らぎが与えられるというのが、まあそうした旅行ではないかなと思います。でも私たちの人生、その行く先には、実はそれよりももっとはるかに素晴らしいところがある、天の御国がある。黙示録っていうところを見るとですね、もう全ての牢から私たちは解き放たれる、解放される。まあ私たちは旅行に出かけてもまた仕事が次あるっていうふうにですね、なると思います。しかし人生の旅路、イエス・キリストは実は永遠の安息へと私たちを導いてくださる方であるということです。そして第二のことは、イエス・キリストは真理である。救いの真理、一体それはどういう意味があるんだろうかと思います。まあ真理っていうのはもう絶対に誤りのない、もう正しいものである、私たちはそのように思います。でもキリストの真理って何なんだろうか。それは別の言葉で言うと、実は愛っていうことになるわけです。救ってくださるその人の真実、それは実は愛だということです。それは自分にそれだけの価値があるから、いいことしたから愛される、実はそうではないということです。先ほど言いましたヤコブも、彼は嘘をついて騙した、悪い人間です、到底天国には入れそうにもない。でも神様は夢で救いのはしごをですね、彼にも与えてくださった。実はそれがイエス・キリストである。普通はしごは地上から上にですねかけるもんです。でもヤコブが見た夢は、そのはしごは天から下に伸びてきて、そしてその上を天使が行ったり来たりしている、不思議なはしごだったわけです。でもそれはイエス・キリストを表していると言われているんです。神様の救いっていうのは、良いことしたから救ってやろう、悪い人間だからダメだ、そうじゃない。もうヤコブのようにですね、もう自分のことしか考えない、自分の益のためしか生きない、そういう人を神様は憐れみ、愛してくださる。彼はそれを信じた。もちろんおじさんのところに行っても彼は苦労したわけなんです。言うなればただ働きするようなことをですね、彼は経験しました。もうおじさんにも文句言った。でも神様は彼を愛されて、持ち物を豊かにしてくださった。だから彼は神様の誠ということが分かった。自分を愛してくださるんだ。その愛によって彼は辛抱することができたわけですし、その後豊かになることもできた。まあ私たちも時には忍耐しないといけない。もう何か自分が見放された、見捨てられたようなですね、思いに取りつかれることがあるかもしれません。じゃあ神様の真実、その愛はどういうふうに表されたのか。それは十字架によって明確に表されたということです。イエス・キリストは私たちの全ての罪を受けてくださった。人に罵らせ、 あざけられ、そしてまた苦しみを受ける。しかしそういう中にあってもイエス・キリストは一つも人を恨んだり憎んだりはされなかった。むしろ許すということをですね、言われたわけなんです。そしてそれは私たちに対する失敗のその許しが与えられる。私たちも時には失敗するっていうことがあると思います。自分はダメだ。じゃあそういう私たちを立ち直らせてくれるのは一体誰なんだろうか。イエス・キリストです。私たちの一切のその失敗、罪、過ちをあの十字架の上で許してくださった。本当は私たちがその責任を負って、いわば血を流してですね、死ななければならない。その責任をイエス・キリストは十字架の上で負ってくださり、命を捨ててくださった。友がその友のために命を捨てる。これよりも大きな愛はない。イエス・キリストはそう言われたんです。言われただけだったら、何の意味もなかったと思います。しかし言われただけではなくて、十字架の上で犠牲となってくださった。自分の失敗、過ち、その責任をあの十字架の上で負ってくださった。罪の支払う報酬は死ですっていう言葉が聖書にあります。私たちも罪を犯したならば、その死を免れることはできない。私たちは死ななければならない。しかしその罪の裁きをキリストは身代わりとなって十字架の上で受けてくださった。罪の報酬、その死を一切命をもって支払ってくださった。それが許しであり、イエス・キリストが私たちを愛してくださっておられるってことの大きな証拠であるわけです。そしてもう一つ大切なのは命なのです。イエス・キリストは言われました。私は命である。それは肉体の命のことではなくて、復活の命、永遠の命、キリストは命そのものである。ですからキリストを信じ受け入れるならば、私たちは自分の心の中にその永遠の命をいただくことができる。キリストは死の中からよみがえられた。そしてあの弟子たちにも自らを表されて、トマスもですね、最初は疑っていたけれども彼は信じた。聖書には出てませんけれども、彼は東の方にイエス・キリストの救いを伝えていった。伝承によるならば、彼はインドまで行って、そこでイエス・キリストの救いを伝え、教会堂を建てていった。まあ私たちは、ダルマの絵をですね、見ることがあると思います。実は、そのダルマの元となったのがトマスであると言われているわけです。彼は、その当時普通は、その仏像に向かって、まあお祈りをする、お経を唱える、ところがトマスはですね、そういう像に向かってお祈りしなかった。何にもない、もう壁のところに彼はもう背を向けてですね、お祈りをしていた。それがもうダルマの原型だったっていうふうに言われているわけですけれども、彼は復活のイエス・キリスト、その方によって力が与えられて、彼は救いを伝えていったということであるわけです。ですから私たち、まあ、人生を今歩んでいる、まあ、いいこと、楽しいこともたくさんあると思います。しかし時には辛いことや悲しいこと、そして自分が失敗する、そこから引き上げてくださるのは一体誰なのか。私は道であり真理であり命である 誰でも私にならなければ父の身元に行くことはできない。このイエス・キリストが私たちを引き上げてくださる。そしてまた生きるその命をも私たちに与えてください。また私たちはこの世ではない天の御国を目指して、そこに永遠の安息、そしてまた喜び、神様の豊かな恵みと愛の中に生きることができる、そのことを目指してまた私たちは歩まさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、今私たちは大変なこの世の中に生活をしています。中には一体自分は何のために生きているんだろうか思っている人もいるかもしれません。しかしイエス・キリストは私が道であり真理であり命なのですと、私たちに命を与え、そしてまたご自身の真実な愛、また私たちを天国に導いてくださるその救いの道であること、また私たちは信じてこの天の御国を目指すものとさせてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。